。今日の聖書の箇所は新約聖書コリント人への手紙第1の第13章でございます。コリント第1の第13章といえば愛の章、愛の賛歌と言われます。クリスチャンに最も愛された、最もよく読まれたところでございまして、前半部分は暗唱されているクリスチャンもいらっしゃるのではないかと思います。まだイエス様を信じておられない方でも、この御言葉に触れて教会に導かれ、そして信仰に導かれたという方もお聞きいたしました。今日のテーマは御言葉から愛を追い求めなさいということでございます。13の1、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましい泥やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人のために分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は真実です、親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の人は悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。飛びまして13、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛です。14章1節前半、愛を追い求めなさい。一言だけお祈りをいたします。父なる神様、私たちは今日愛について学ぼうとしております。聖霊が何とぞ御言葉を祝福し、一人一人の心に御言葉が届きますよ。また心に響き、心にとどまりますように、生活に適応できますように、主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご存知のように、ここで言われている愛というのは人間の愛ではなく神の愛でございます。人間の愛というのは、愛するにふさわしいものを愛するという条件がついた愛でございます。しかし神の愛は、愛するにふさわしくないものを無条件に愛する、愛し続ける絶対的な愛でございます。ここで言われている愛というのは、そのような神の愛でございます。神は愛なりという歌が先ほどございました。神は愛そのものです。神はその愛をイエス・キリストの十字架によって私たちに示してくださったわけです。神が愛であるということはどうしてわかるか。神に背いている私たちを許し救うために、ご自分の御子を犠牲にしてくださった、かけがえのない御子を私たちのために与えて、私たちを許し救ってくださった、そこに現れていると聖書は教えるわけです。第一ヨハネの第4章の9節10節にこうございます。神はその一人子を、つまりかけがえのない子を世に遣わし、 その方によって私たちに命を得させてくださいます。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですとございます。先ほども言いましたように、私たちは神を否定していたわけです。神を無視して、神はいらないと、そのように歩んでいたものでございます。私たちは裁かれて当然の存在ではないかと思います。しかしそのような私たちを愛するあまり、神はご自分の御子イエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架につけ、その尊い贖いの代価によって私たちを滅びから救ってくださったわけでございます。私たちは神の愛を知り、神の愛に感動したと思います。そしてイエス・キリストを信じたと思います。神に愛されたんです。今も愛されているんです。無条件に愛されているんです。あの十字架の愛で私たちが今誰であろうと、どのような状態であろうと、無条件に愛されているわけです。その愛を私たちは知ったわけです。受けたわけです。だから神の愛を受けた者として愛を求めなさいと、ここで勧められているわけでございます。この言葉が勧められている直接の理由は、コリントの教会で賜物を多くの人が熱心に求めているという、そういう現実があったようでございます。上手に話すこと、素晴らしいことを予言すること、そういうような賜物を一生懸命に多くの人が求めて、私にはこれができる、私にはあれがあると言って自らを高め、そして教会の一致を満たしていたわけです。そこでそのようなものを求めるのではなく、愛を求めなさいとここで言われているわけでございます。私たちも何かを欲しい、何かを手に入れたい、そういうようにして求めていると思うんです。しかしそれよりももっと大切なことは、神の愛が与えられるように、愛を求めるように、私たちにもそれが勧められているのではないかと思うわけでございます。なぜ私たちは愛を求めるべきでしょうか。愛が与えられるように祈るべきなんでしょうか。3つの理由をここから見たいと思うんです。まず1つは、愛はどのような賜物よりも優れているから。賜物というのは能力のことですけれども、神から与えられる能力、これを賜物と言いますが、どんな賜物よりも優れているからでございます。もう一度13-1-3、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなければ、愛がなければ、こう繰り返されております。ここの15の賜物を3つに分けることが許されるとするならば、3つのことを挙げることができると思います。 まず一つは、愛はどんな言葉よりも優れているということでございます。人が語れないようなことを語っても、人が言えないようなことを教えても、愛がないならそれはやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。それは意味がないということでございますね。愛というものはその人の言葉よりも力があり価値があるものだ。宣教師のリビングストンがアフリカに行った時、現地の人たちはリビングストンが語る英語は分からなかったんです。リビングストンの言葉は現地の人に乏しかったんですね。でも現地の人たちはリビングストンの愛が分かったんです。だから彼が言わんとしていることが分かったんです。どんなに上手にスピーチできても、どれほどの多くの言葉を話すことができても、愛がないなら何の値打ちもない。愛はどんな言葉よりも尊いということです。2番目、愛はどんな知識よりも優れているということです。8章の一節の後半にこういう言葉がございます。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます、こう言っています。知識は素晴らしいものなんです。しかしそれは人を傲慢に導くことがあるというわけです。でも愛はそういうことはない。だから愛はどんな知識よりも尊いのだということでございます。第二次世界大戦の時に核実験を行うのに携わった学者がこう嘆いたそうです。我々が政治家と妥協したために核兵器に脅かされるようになってしまったと嘆いたというんです。誰も持ったことがない知識、世界最高といえるレベルの知識、知能、そういうものがあったとしても、その知識に愛というものが伴わなかったら、それは虚しい。愛はどんな知識よりも価値がある。3番目、愛はどんな行いよりも優れている。他の人ができないことができたとしても、素晴らしい業績を残したとしても、愛がないなら何の役にも立たない。世界がハッと驚くようなことをやってのけたとしても、そのやったことに対して愛というものがないなら、それは何の値打ちもないというわけです。今から2年前のこの礼拝で、ハゲタカと少女というタイトルの写真を紹介したと思います。写してくださいますか。これはスーダンの飢え苦しむ人たちを取材するために行った報道カメラマンケビン・カーターという人の素晴らしい作品であるわけです。 この少女は栄養がなく、立ち上がって2、3歩歩いたらフラフラしてうずくまり、また力を振り絞って立ち上がって200メートル先にある食事を提供するテントのところへ行こうとするんですが、うずくまってる。それを発見したケビンは、カートは、このハゲタカが降りてきたこの瞬間撮ったわけなんですね。これはものすごい反響になったわけです。なんで反響になったかって、報道か人命かっていうことで世界中が注目をしたわけです。彼は報道カメラマンの最高の賞であるピュリッツァー賞を1994年に受けたんです。しかしながら世界中から質問が来たんです。この写真を撮った後、あなたはこの子に何かしてあげたのか、この写真を撮った後あなたはこの子に何かをしたのかということです。人々は素晴らしい瞬間よりもこの子に対して何かをしたかどうかに関心があったわけです。ケビン・カーターは写真を撮ってすぐにその場から去った。彼は遺書に告白したんですね。私は追い払ったんです。でもその後逃げたと言ったわけです。世界中から非難が来たわけですね。まだ30代の有望な人でしたが、彼は自殺されたわけですね。これは何を物語っているかということですね。人ができないようなことをやったとしても、そのやったことに対して愛というものがないならば、そのことは虚しい。愛というのはそれほど価値のあるものであるわけですね。私たちの能力を本当に生かす原動力は愛であるということです。ですから愛がなければ、どのようなものがあったとしてもそれは無益だと。愛は能力を生かすために絶対に必要だ。愛がなければ、愛がなければ、愛がなければ何ができても、何を持っていてもそれは虚しい。だからこの世のものを追い求めるよりも、もっと人を愛する愛を、主を愛する愛を増し加えられるように求めなさいと言われているわけです。愛を求めることを勧められている理由は、愛はどのような賜物よりも優れているからでございます。また次に、その理由は愛は優れた特性があるからでございます。素晴らしい特徴があるからでございます。13章の4節から、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせ、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますとございます。ここには愛の特質が積極的な方法と消極的な方法で示されているわけでございます。なお、この愛というものは 愛の人でございます。私たちはこの愛という漢字の代わりに私の名前を置き換えて読むならば、自分がどんなものであるかよくわかると思います。例えばね、小川宗五郎は寛容であり、小川宗五郎は親切です。また人を妬みません。小川宗五郎は自慢せず高慢になりません。とてもじゃないですけど、ね、読むことはできないです。私たちはこれを自分の名前を入れると、自分がどんな人間かというのはよくわかると思うんですね。しかしこの愛という言葉のところにイエス・キリストというのを入れて読んだときに、イエス・キリストは寛容であり、イエス・キリストは親切です。また人を妬みません。イエス・キリストは自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをして自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このように最後まで読み通すことができると思うんですね。まずイエス・キリストは寛容であられると思うんですね。寛容というのは人の失礼な行為に対して責めない、やり返さないことだと思うんですね。不当な扱いをされてもやり返さない、裁かないと言えるんじゃないかと思うんです。イエス・キリストは寛容です。もしイエス・キリストが寛容な方でなければ、もう私はとっくに裁かれていると思います。見捨てられた、もう間違いないことだと思いますね。イエス・キリストは親切です。親切というのはたとえ不当な扱いをされてもその人に益を、役立つことをする態度を言うと思うんですね。傷つけられるようなことがあっても、不当なことをされてもやり返さず、その人の益を図ることをしようとする。このようなことは普通人間とてもじゃないけどできないと思いますね。でもイエス・キリストはそれをされたと思うんです。罵る者に対して十字架で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと許してくださいました。あなた方の敵を愛し、敵のために祈りなさいとおっしゃいます。イエス・キリストは本当に親切なお方でございますね。本当にイエス・キリストが親切でなければ、もう見捨てられ、とっくに裁かれていると私の場合は言えると思います。7節、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと書いてあります。ここには愛がありませんけれども、イエス・キリストという言葉で初めて読んでみますと、キリストのご性質がよくわかると思います。イエス・キリストは今まで私のしたことを我慢してくださいました。イエス・キリストは今まで何度も罪を犯した私を許してくださいました。そしてこんな私を信じてくださいました。 本当に価値がないと思われるこんな私に期待を置いてくださったわけですね。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ります。皆さんご存知と思いますけれども、最近5歳の女の子が父親に虐待を受けて死亡するという事件が本当に多く報道されて衝撃を受けられたと思うんですね。ある大学の先生が投資を命の教育の大切さを教えておられます。この先生はこう言っています。女の子の書いた文章は切ない、今日よりもっともっと明日はできるようにするから、もうお願い、許して許してください。きっと今の自分を変えればお父さんは優しくしてくれると信じていたのだろう。生まれて初めて書いたかもしれない文章が許しを請うものであったとは悲しい。本当に衝撃的な出来事でございましたね。許して許してと頼むのに受け入れられなかった。本当に私はどれほど神様の心を悲しませたか、どれほど失敗したか思います。どれほど許してくださいと言い、もうしませんからという思いで悔い改めたか、それでも失敗する、そのような私を諦めず許し続け、そのような私をなおかつ期待し、大丈夫だ、次はできる、できなくてもいや大丈夫だできると信じ続けてくださる、そこで私たちはここまで来れたんじゃないかなと思いますね。ある方がこう言っています。愛は全てを我慢することで始まる、そして全てを耐え忍ぶことで完了する。耐え忍ぶことで始まり、期待することで継続し、期待し、また耐え忍ぶことで成し遂げる。愛はそのように素晴らしい特質がある。だから能力とか何かの持ち物を求めるよりも、それよりも愛が与えられるように求めなさいと進められていると思うわけでございます。また最後に、なぜ愛を求めるべきなのか、それは愛は絶えることがないからでございます。永遠であるということでございます。13の8から、愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば捨てられます、威厳ならばやめます、知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この8節の言葉、予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れますと言われているのは、この手紙の受け取り人であるコリントの教会の 中の多くの人たちが予言、異言、知識、そういうものの賜物を求めることに熱中し夢中になっていたからなのです。でもパウロは言っているんです。そのような時は、いや、そのようなものは皆廃れる、無効になる、役に立たない時が来る。予言であっても成就したらもう終わりなんですよね。素晴らしい予言をしても成就したらもう終わりです。素晴らしいことを知っていても他の人が知るようになり知識が広まったらそれはもう廃れてるんです。予言も知識も威厳も廃れてしまう。そういう廃れてしまうものを求めて夢中になったり一生懸命になったりすると廃れてしまったら失望します。何だったのかということになるんじゃないかと思うんですね。私は救われる前にとっても心が虚しい、そういう生き方をまあしていて心が乾いていたわけです。何度も申し上げます。それはなぜなのか、廃れてしまう、役に立たなくなってしまう、そういう儚い一時的なものを求める、そういうことのために生きていたからだと救われてから分かりました。やっぱり人間はどんなことがあってもなくならない、そういうものを求めて生きないならば、絶対的なものを求めて生きないならば満足することはできないと思うんですね。死んだら終わり、今一生懸命やってます、でもやってるこのことは死んだら終わり。私は今夢中になっています。このことのために夢中になっているんです。死んだら終わり、何も残らん、天国へ持っていくことはできない、そのようなことのために生きるということは本当に虚しいことだと思うんですね。一時的なものです。しかし聖書は言っています。いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。信仰は信頼という言葉で置き換えることができると思うんですね。本当にそれは尊いものなんですね。信頼するものがない、自分しかない、他に信頼するものはない、これはですね非常に不幸なことだと思うんです。希望がない、これは非常に不幸なことだと思うんです。愛情を受けていない、愛を知らない、これも本当に不幸なことだとは思うんですね。幸せな人生を生きていくためには信頼するものがある、希望がある、愛がある、これはもう本当に必要だと思うわけですね。教育はない、あんまり お金もない、でも受けた愛情がある、私は愛されている、これは本当に幸せなことだと思うんです。信仰と希望と愛、これはいつまでも残る、なくなることはない。しかしその中で一番優れているのは愛です。なぜそうなのか、愛が人を変え人を生かす、そういう力があるからだと思うんですね。私は振り返ってなぜ人生変えられたか、イエス・キリストの愛を知った、愛に出会ったということを言うことができると思いますね。私が知っていたのは変わる一時的な愛、 それが知らなかったわけです。しかしイエス・キリストはこんな神を無視し神を否定している者をも愛し許し受け入れてくださった。そしてその代償として御子イエス・キリストを十字架につけて、その尊い贖いの代価によって私を救ってくださった。こんな私、本当に世間が見向きもしない、注目もしない、見捨てられたような能力主義の世界で、能力のないこんなものに世間は興味はない、必要はない、そのように思われている、そういう人生の中でキリストは私のようなふさわしくないものをたくさんの人たちの中で小川宗五郎を覚え、近づき、受け入れてくださった。そして私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたの学歴、あなたの能力は関係ない、あなたのありのままのあなたが大事なんだ、必要なんだ、大切なんだ、私の目は本当に開かれたわけですね。もう目が覚めました。そうなんだ、私のようなものを愛し受け入れてくださる方があるんだ、私はこの方のために生きるべきなんだ、キリストの愛を知ったからなんですね。本当に人が変えられ、また人を変えていく、これは愛だと思うんですね。私は何度も何度も人間関係で失敗しました。もちろん愛が欠けていたことは言うまでもない。あの時に愛を持って接していたら、愛の言葉をかけていたら、愛を提供して別れていたらと思います。悔やまれます。夫婦関係で一番大事なのは愛じゃないですか。愛が中心になっている、そうすれば弱くても貧しくても幸せな夫婦、家は貧しくても家の中心に愛がある、そうすれば幸せな家庭、お金があっても愛がなければガサガサしてる。そう思いますね。本当に親子関係でもそうです。愛がその間にある、本当に大事なことだと思うんですね。愛を親から豊かに受けた子供は幸せだと思いますね。出来合いじゃないんです。ただ何でも要求に応えるというのが愛じゃない。愛というのは人を幸せにするために自分を犠牲にすることです。人を幸せにするために自分を犠牲にする、これが愛だと思います。ある方が言いましたね、愛とは人の幸せを願う意志だと。必ず自己犠牲というものがそこに あると思うんですね。愛がなければたとえ何ができても何を話せても何を持っていても虚しい。これはですね、私たちの心を本当に探るものなんです。そうじゃないですか。私は他の人よりもこれができる、私は他の人よりもこれがある、私は他の人よりもこれだけ話せる、そのようなものがあったとしても愛がなかったら意味がない。その能力を本当に生かす原動力は愛である。愛がなければ何も生かされない。誇らせるだけで終わってしまう。愛がなければ、愛がなければ、愛がなければと3回もここで繰り返されていますね。私たちは子供を愛して、子供のことを思って、こういう教育を施して、このようにして育てたいと親は皆思うと思いますね。習い事をさせる、いろいろなことを身につけさせる、こういうことは素晴らしいことだと思うんですね。しかしそれよりも大事なことは、我が子を神の愛をもって愛する。子供がどのような状態になっても変わることなく一貫性を持って愛する。あのイスラエルのアラノを渡るときね、イスラエルの民は何度もつぶやいて反抗しました。父なる神は同じように変わることなくイスラエルのために接しられた。もちろん懲らしめはありました。でも約束は変わることはありませんでした。彼らが倒れたら立ち上がらせ、彼らが疲れたら羊飼いが子羊を抱くようにして、その人たちを抱いて、そして歩ませられた。こう書いてありますね。じゃあどうすればね、このような愛が与えられるんでしょうか。皆さん、愛するにふさわしいと思う人に愛を注ぐ、これはできるんです。愛するに値しないものの幸せを願って自分を犠牲にするというような愛はどうしたら与えられるでしょうか。生まれながらの人間はできない。でもイエス・キリストを信じているなら、神の聖霊をいただいている、新しい命をいただいている、そして新しい御霊をいただいた私たちは、御霊に委ねるなら、御霊の導きに従うなら、神の御霊が神の愛を与えてくださると約束しているわけです。ガラティア書の第5章の22-23にこう言われています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。愛が御霊の実である。愛は御霊の実である。御霊の実とは、御霊、内住されている御霊の声を聞き、御霊の導きに委ねる、明け渡す、つまり自分を御言葉に、主に明け渡す、自分の人生の支配権を主に明け渡す。そうすれば私たちのうちにいらっしゃる神の聖霊が愛を与えてください。ですからこういう愛は奇跡で与えられるんだ。人間はこんな愛は誰も持っていない。人間は極端な言い方をすれば、自分さえ良ければいい。それが極端な言い方をすれば、人間が持っている罪人の愛だと思うわけです。 いくら良いことをしても自分のためなんです。しかし自分が無視されても、自分を捨てても、人の幸せを願おうと思って愛の御手を述べる、これは神様からでないとできない。御言葉に従う、御霊に明け渡す、聖霊に満たされる、聖霊が愛をくださる。御霊を、いえ愛を中心として歩むことができますように。夫婦の間に、親子の間に、兄弟姉妹の間に愛を中心として交わり歩むことができますように。私たちはこの箇所を読むときね、誰も私は愛のある人だと、そういうように言うことはできないと思うんです。でもそんな私たちであったとしても、キリストを信じているなら神の御霊をいただいている、この御霊に明け渡す、聖霊に満たされる、そうすれば神の聖霊が働いてくださる。最後にこの話を読みたいと思います。エジプトに駐留していたイギリス軍のある軍曹は、彼に接する多くの人々に良い影響を与えていました。彼はある日、イギリス軍の従軍牧師に尋ねられました。総長、あなたは人々の良き隣人であり、また皆から愛されるようになったのはどういうわけですか。実は最近までその総長は暴力ごろみのそやな兵士であった、パワハラの人であったわけです。彼は言いました。私たちの兵舎の中にただ一人クリスチャンがいました。彼は絶えず罵られ、恥ずかしまれれ、からかわれていました。彼が祈ろうとしてひざまずくと、その瞬間靴が彼の頭をめがけて四方から飛んできました。ある晩のこと、彼が私の隣に来てひざまずいて祈ったので、私は自分の靴を彼の頭に殴りつけました。彼は黙っていました。朝になってみると、私の靴がきれいに磨かれ、ベッドの横に揃えてあるではありませんか。それが私が残虐に扱った相手からの答えだったのです。私は彼の行いによって深い感動を受けました。私の心は打ちのめされました。私は彼の行いに対抗することができなかったのです。私は後で彼が信じているイエス・キリストを受け入れたのです。愛がなければ、このような愛はなくっても主に明け渡し、神の聖霊が支配してくださるならば、奇跡として愛を与えてくださるということです。愛を求めなさい。お祈りします。父なる神様、愛の欠乏していることを認めます。しかしながら、そのような罪深いものを主は変わることなく愛し続け、許し続け、祝福してくださり感謝いたします。この変わることのないイエス様のご愛に心より感謝いたします。どうぞ私たちのうちにいらっしゃる御霊に明け渡し、御霊に支配され、御霊に従って歩んでいくことができますように、御聖霊が私たちに 必要なことを教えてくださり、お導きください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。295番をお立ちいただいて賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、主が心に語って導かれていたら、イエス様を信じること、バプテスマを決心することを、前から教えられていたこと、すべて委ねること、何でも主が言われたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ